皆さんこんばんは。今日は私のプログラムの受講生のムチュで、今はコーチとか、あと自分がやりたいことを本当に自分の心からやりたいことを今なんかこうやって生きているムチュに来ていただいて、一緒にお話をしていきたいと思います。はい。でそうムチュは今一緒にそうプログラムを受講してるんですけど、まあ、コーチとして今すごい活動していて、コーチともそうだし、あとはこう、自分がなんかパッションって思っているその量り売りの移動販売とかもやっていて、でそういうことも発信していきたいっていう形で、今いろんなやったりとかしていて、そうもう本当にムチュのアカウントを見ればすごくわかると思うんですけど、まあ、これからちょっと自己紹介もしてもらいながら一緒にお話しします。あ、いました。
ありがとうございます。
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
今日は仮の生きてきた、それから、まあ、自分の人生を生きれるようになる方法っていう感じで、ムチュが実際に本当に今はね、自分の好きなことをこう具体的に形にしながら生きてるけど、それまでどういう風にだったのかっていうのと、じゃあどうやってこう変化していくっていうのをちょっとみんなにシェアしていただきたいなと思います。
はい。
で、まあ、まずムチュの自己紹介からお願いします。
はい。もやもやエキスパートムチュという活動ネームで、もやもやとか感情と向き合うのをこうすごく自分はずっと10年ぐらいやってきて、それをなんかすごく誰でもやっぱ子どもからお年寄りまでできるような向き合いをお伝えしたくて今活動しています。結構長くなっても大丈夫ですか？
大丈夫です。
あ、大丈夫。はい。そのムチュっていう名前は本名が高崎睦奈なんですけども、その睦奈って名前もすごい気に入ってるんですけど、睦奈と宇宙とか夢中とかをねこうかけて名前決めました。でこれもね自分が以前ちょっと別 の, セルフラブのプログラムとかで仲間と一緒に考えてもらって作った名前で、結構この夢中って名前も大事にしてる名前です。はい。でそんな私は本当に最近なんですけど、こうコーチとして、まあ、心のサポーターをサポートしたいっていう風にして活動始めてまだ1年ちょっとなんですけど、本当にそのなんていうのかな、今まではやっぱ助けてもらいたいっていう人間側だったの側だったんですけど、やっぱり10年間自分と向き合ってきて、なんかもう自分本当に大丈夫だなってなって、なんか今度はなんか自分このなんかこうやって自分が向き合ってきたことでお伝えできることをシェアして、さらに誰か助けて自分もそれでさらに成長するし、それでさらにフリーランスで生きていきたいっていう気持ちもあるし、でいろいろそういう思いが重なって今こうやって活動いろんな人にサポートしてもらいなサポートしてもらいながらなんですけど、はい、活動できてます。はい、これからもちょっと頑張るので応援よろしくお願いします。
あとはなんかムチュ今その、はい、コーチもそうだけど、他にもさなんかこうやりたいことを具体的にしてると思うんだけど、他には何ですか？はい、
そうですね、そう私はその先ほどハヤピーが量り売りっていう話もしてくれてたんですけど、京都の量り売りのお店でやっぱりそれもゴミを本気で出さない企業って本当になくて、それを本気でやってる企業が京都にありまして、そこがすごく私は魅力を感じて今そういう量り売りのお店でも働いてるんですけど、さらになんか量り売りの、まあ、移動販売、今だったらちょっと配達のプロジェクトリーダーをちょっとやらせてもらってるんですけど、それで配達を京都で始めるためのそういうプロジェクトもちょっとやったりさせてもらって準備今しているところです。あと本当に結構長年イラストとかデザインもちょっと本当にまあコツコツとですけどちょっとやってきているので、それをここの京都で出会った仲間となんか似顔絵出展したり、ちょっとまたそちらの別のアカウントで活動もしています。はい。
ね、ムチュのアカウントもそうセルフ癒し人の絵もデザイン、
自分でやりました。
そうで10年間さ自分と向き合って、うん、でまあ今はその向き合い中だと思うんだよね。それってなんかエンドレスってわけじゃないと、うん、こう終わりでもってなくて、うん、やっぱりこう毎回こうなんかいろんな気づきとかこうねいろいろあると思うんだけど、まあ、そういう向き合いを経てで今はそうやって自分の好きなこととかパッションに思うことを今こう形にしている夢中だと思うんですけど、うん、まあその10年間向き合ってきて。でその10年前の夢中って、まあ、どんな感じだったのって、うん、ぜひシェアしてもらえますか。
はい、ありがとうございます。そうですね、あの10年前の私、あのその10年前の私は正社員辞めてもうちょっと心の病気であの2年間ぐらい休職したんですけど、まあ本当にヒステリーもすごかったりやっぱり暴言とかもすごかったりなんかあんまり本当に今自分は墓場まで持っていきたいと思っていることもシェアインスタでシェアしてるんですけど結構ちょっと暴力的なことも結構あって自分が苦しかったのがなぜかこう弱い人に向けてしまうっていう苦しさがあったりしてでそれって自分の性格かなって悩んだりもしたんですけど本当に家族関係からもう自分のことを全部ちょっと見直そうってその10年間前決めてもうそこに一番エネルギーを注いできたって感じなんですけど、そうですね、うん、それも本当にじゃあ10年経ったらもう完璧に何の悩みもなくもうなんて言うんですかねもう人生バラ色ってわけではないですけどもう自分で自分のこと解決できるし親子関係が本当に良くなったのとやっぱりお姉ちゃんと共依存だったんですけどその関係も本当に立てたのが一番大きいですね、うん、私は、
その共依存ってどういう感じなんです
か。なんか依存って結構私もそのなんていうのかな、共依存っていうのは、まあ、平たく言ったらもうお互いがちょっと不健康な依存をしてるんですけど私の場合お姉ちゃんとの私の関係っていうのは私はお姉ちゃんに母親代わり の, 甘え方をしてで満たされてない気持ちをこうやって、まあ、暴言とかこう暴力的な表現で愛を確かめるでお姉ちゃんお姉ちゃんでそれが嫌なんだけど私を世話することで自分の価値を認識するっていう、まあ、ちょっと歪んだ関係だから本当に健康的な支え合う関係じゃなくて自分が何かこう、なんていうのか共依存っていうのはそうなんていうのか健康的な自立した関係での支え方じゃなくて、そう、ちょっと伝わりますか、なんか、そう、自立した関係じゃなくて、そう、お互いに依存し合って、その精神的にも、こう、例えばこう、相手のことをリスペクトしてない、利用するような関係で、成り立つ関係だったっていうのか。
それでお互いが満たされるっていう感じなのかな。
満たされ本当の満たされではなくてやっぱりねそうやってお互いがこう自分のためにこう利用し合ってる感じだから、うん、そうそう思い通りにいかないと思い通りにお互いがいかないと本当に崩れちゃう関係だったし。
なるほど。
そうなんです。
なるほどじゃあそう。まあ、そういう感じで、ね、そのなんか仕事を辞めて2年間、ね、休職したりしたんだけど、うん、それでなんかこうムチュがこうあこれって本当に変わらなきゃいけないなって思ったこうきっかけみたいなとかこう、うん、なんか外側を変えるんじゃなくてあ自分自身が変わらなきゃいけないと か, なんかこう自分との向き合いを始めようと思ったそもそものきっかけって何かあるんですか。
そうですねそもそものやっぱきっかけがそのもう仕事ができないぐらいの精神状態になってでそのやっぱりこう親に対するその怒りもすごくなって、うん、なんかこれはなんか普通じゃない状態でもう本当に毎日死にたい状態だからその生きる 気力がない状態だから、これはなんかどうにかしないとマジでね、本当死を選ぶなみたいな感じだったので、もうそれはちょっとなんか少し冷静な自分が、あ、これはもうなんか自分自身と向き合わないとどうにもならないんじゃないかみたいな思いがあって、それで調べるようになりました。
それでこうなんか自分との向き合いとかっていうのをこう一人でやり始めたのか、こうなんかサポートを受けながらこう自分で、あ、どんな感じ？
両方ですね。まあ、最初は本でなんかこう答えを探すような感じで本いろいろ読んだりして、だけどやっぱりなんだろうな、一人で本読んでも知識はわかるけどで止まるんですよ。知識は、なんかちょっと知ったけど、じゃあこのあと日々いつも苦しいのはどうしたらいいんだろうみたいになってて、まあ、それはやっぱりいろんな専門の人とか心のことをやってる人に頼ったりいろいろしました。
具体的にこう夢中が一番こう効果的だったなっていうか、こういいなみたいなことは何ですか、その自分との向き合いの中で。
一番ってちょっと難しいけどかもしれないけど、やっぱり人にこうなんか助けてもらう、話をもう本当にジャッジせずに聞いてくれる人とか、見つけるのがちょっとね、あれ難しいかもだけど、見つかったら私は本当にその人に本当に何でも話聞いてもらえる人が一人いるってだけで安心感全然違って、やっぱ話アウトプットできる関係っていうかが、なんか安心が育ってて、でもそれでさらにいろいろちょっと結構ワーク、インナーワークするそういうスクールだったり、セルフラブのコーチングとかも私はすごく長期でこうやるじゃないですか。それがいいなってすごく思います。なんか単発でやっぱりいいな、すごい世間周りがキラキラに見えるってぐらい単発でもうすごい変化あるんだけど、やっぱりなんか日常に戻ると、あれまた同じことを思考のやっぱり癖が、なんかその頃は思考の癖って分かんなくても、あれあんなにこうキラキラしてもう私完璧変わったわって思ったのに、あれっていうのはやっぱり、あ、これ思考の癖だったんだなみたいに思うぐらい、やっぱり長期でこう練習していくと本当に、まあ、本当少しずつ腑に落ちてって、すごいやっぱ効果あるなっていうのは私の中でありました。
そうだよね、そのなんかね、潜在意識とかっていう話になっちゃうけど、やっぱりこうもう深い自分のもう無意識のその癖って、じゃあ一日それですごくなんか変わった気になっても、やっぱりこう根強くというか根っこをすごく張ってそこにいるから、こうなんかこうなんか変わらないというか、それは必ずこう繰り返してやっぱその自分の意識のところを使ってこうか、ね、やっていけば、こうやってムチュみたいにこうやって変化が、ね、来るっていうのは絶対必ずみんな誰でも変われるなっていうふうに私は思うんです。でムチュがその本当に、ね、働けない状態だったと思うんだけど、なんかその当時はどういうふうなことを気にしながらこう生きてた？
もう一回お願いします。どういうこ
を
とってのあとが。
どういうことを気にしながらとか、なんだろう、その10年前こう働けなくなる前とかのその時、どういうことを気にしながら生きてた？自分の選択をしたりとかこうしてた？
働けなくなるまでの、それまでの私ってことですよね。
とか、まあ、その自分の向き合いとか、今のこの自分が好きなことを選んで、自分でやりたいことを人生でこうやって実現してるんだけど、それまで、こうなるまで、まあ、どういうふうな考え方で、どう生きてたのか。
なんか、 そのなんていうか、私は特に顔色をうかがうのがすごかったり、なんていうか、自分のなんていうのかな、考えにすごい自信がなくて、本当に仕事とかでも上司に許可をこれで合ってますか、このやり方でいいですかっていうのをすごいなんていうの、アンヘルシーに聞いてるっていうんですか、自分の考えはこう思うからこれでいこうと思いますっていうよりかは、もう私は間違っていないだろうか、はみ出していないだろうかっていう不安と恐怖ベースですごい来てたんですよ。もうなんかすごい、なんていうの、働きながらパニックを起こしながら働くみたいな、不安がベースだから、ちょっとすごい、まあなんていうの、焦りながらいつも生きてる。だから例えば今ではプロジェクトリーダーみたいな、ちょっとさせてもらって人にこれお願いしますとか結構言えるんですけど、昔はこれをお願いします、正社員だからちょっとホール、例えばホールのバイトのみんなをまとめることもしなきゃいけないんだけど、パニックでどもっちゃって 言えなくて指示が出せないとかもあったんですけど、それはそういう時代がありました。
じゃあ、
ぱり自分、
周りの目を気にするっていうか。
自分の意見がわからないし、自分の伝えていいかっていう自信もないし、自分の、軸がもうないって感じで。
もう自分の軸がなくて、じゃあ本当に周りの正解がにだろうかみたいなのが不安で現れるっていう感じ。
そうなんです。
それでなんかどうだろう、その時ってじゃあ自分がこうやって今みたいにやりたいことを実現するっていうかは、どういう感じで人生の選択っていうか、そういうのをしてきたりしてたのかなって思う。
やっぱりなんていうかな、だから上司とか、そういう人にやっぱ自分よりできる人とか、自分より上の人みたいな、そういう上下関係っていうのかな、自分を低く見て、自分より上の人には従うみたいな、そんな感じ。
あるね。もう上の人絶対じゃないけ
服従してる感
ど。
じでやってます。
そうなんだ。それで、むち自身がインナーワークをしてきたと思うんだけど、どんな自分の中の変化があって、こうなって、自分で、私はこういう、セルフラブコーチをしたいとか、自分この量り売りが、自分の心の声を聞いてるわ、量り売り好きだわ、で、この会社いいわ、じゃここで働こうとか、自分この絵描くの好きだから、やっぱりこれをちょっとやっていこうって、自分で決めてると思うんだよね、それって。この生き方もそうだし、そういうのも自分で決めてると思うんだけど、そう至るまでに、どんな自分の中の変化があったかなって。
やっぱり自分のことを好きになるとか、自分を丁寧に扱うとか、自分が、なんていうのか、思ったこと、感じたことをないがしろにしない、今まではもうないがしろにしてたことに気づかないって生きてたんだけど、それをちょっと丁寧に自分と向き合うっていうのを大事に、それを練習、セルフラブコーチと練習したりして、本当に自分のことを敬うっていうのがどういうことかも分かんなかったから、そういうのも本当に ちょっと練習して練習して、でやっぱり自分のこと愛したいって気持ちがあるんだな、だったらちょっとそれをするためには何か何が必要かなみたいなのを練習して、で、そうそう、それを大事に結構、まあそうね、やっぱりそのもう同じこう相手をこう苦しめるようなコミュニケーションとかもやっぱやめたかったし、健全なコミュニケーションをちょっと学び直したりして、自分と向き合う練習をしてきたって感じ。それがなんか一番変化の、
なんかそれまではじゃあ自分なんか嫌いだなとかなんか嫌だなと思ってたけど、今はこうなんかもっと自分を受け入れられるようになったからこそ、あのこういう風な現実が作れてるな。
そうね、本当にあのなんか自分のことも受け入れる、なんか嫌いだったのが好きっていうのが当たり前になって、なんか本当に例えば鏡に見て自分の目とかも嫌いだから見れなかったのが見れて、もう、あ、してるよとか伝えちゃうぐらい、伝えれるぐらい、なんか本当に、でなんかやっぱりあの癖のように自分を否定する声とか全然出てくるけど、その度になんか本当寄り添うっていうのを、それも練習して、今も練習しながらだけど、こう寄り添って寄り添って自分が自分の一番の味方だっていうのを私に自身に伝えることも見ながら、そうなんか本当にそれこそ、自分のやってることを勝ちないよっていう声は全然あのねノイズが聞こえてきたりも全然するけど、そうそことは本当向き合えるようになったって感じ、その恐怖とかそういうノイズとかと、
それでさ、なんか多分ムチがムチ自身が多分本当に変化してきたと思うんだよね、その10年前の多分と今の、まあ、そのエネルギーっていうかさ、そのなんか雰囲気もそうだし、私すっごく変わると思うんだよね、そのなんかすっごい言葉をきつくなんか使ってたり、なんかすごくきつい状態で自分にこうプレッシャーを与えながら、なんか私のバレー部の先輩でいたんだけど中学校の頃はもうきつい、もう本当超怖い先輩みたいな感じだったのに、なんか高校入ったらこうなんかこう穏やかになるっていうか、あ、なんかもう使う言葉も表情もなんかいろいろなんかこう解放されたのかなっていう感じなんだけど、それで、ね、こう顔が変わっていくとかっていうので、なんか変化を感じたんだよね、私が。でそういうふうに多分ムチ自身もこうやって変化してきて、ね、最初はなんか自分のことが嫌いだとか、なんか自分でこう自分を責めているような状態、自分から多分こう向き合って自分にも優しい声かけができるような自分になって、なんかこう周りにいる人だったりとか近くにいる人でなんかこう変わったねとか、なんかそういう言葉とかってかけられたこととかってある？
なんかやっぱり一番はあの、家族、本当に私の変化を一番感じ、まあよくあの感じ取ってくれて、なんかそれこそあの、ね、お姉ちゃんとの関係もすごい、あの自分から謝れなかったのも謝れたりしたのも変化させて感じ取ってくれたり、あの自分がこう本当に余裕なくて、お母さん の, あの、まあ、ちょっとどこやってね言われるような状態のお母さんに対してもすごいこうあの怒りがすごいもう湧き上がって、そういうぶつけちゃうものがすごい多かったのがなくなって、であのなんかなんていうのか、お母さんに対してなんかもっとこうやってくれたこととかも自然と目がいくように、感謝とか目がいくようになるから、なんかそこにお母さん自身も感じ取ってくれて、なんかどんどん私がこうなんていうの、自分を愛するっていうことをして、することをなんか選んで生きてくれてるから、なんか、なんていうの、お母さん自身もなんかもう70過ぎのお母さんなんですけど、あのそれでもこう自分が楽になることを選んでいくねって、あのいろいろあの急に思い出した
、ね、でもそのムチ自身がこう変わって でそのなんか今その夢中が結構なんかこうシェアしてくれることの中でその家族っていうことがなんか結構まあなんだろう大きななんだろう多分夢中自身もそこに対してなんかこういろいろねストラグルっていうかこういろんな感情がある、ね、関係を、まあ、持ってたけどそれをなんかムチ自身が変わることでなんか今すごくいい関係をこうなんか作れてるのかなっていうのをすごく話とかを聞いていてすごく思う、うん、それでなんかムチが変わったからこそ多分その家族関係が良くなったりとか、 なんかみんなで電話するとか、 なんかこう話せるとかっていうその関係を作れてるっていうのがなんかすごくあすごいすごいなっていうか、 なんか自分だけが変わるけどやっぱその影響ってその自分の周りにいる人だったりとかでそれがなんか自分でちっちゃいとかって思うかもわかんないけどもうそれが絶対に大きく変わっていくと思うし、ね、その70だけどそこ、ね、また違う人生を歩んでもいいっていうかその年齢って絶対関係なくてなんか、ね、そこでこう変わる決断っていうかさしていったらもっともっといい、ね、なんかこう人生がね、いつでも遅くないと思うから、うん、でもそれで決断できたっていうのはやっぱその夢中が変わったからこそでそういう世界がまた新しい価値観だったりとか、うん、そういう、ね、家族にもこう与えれてるのかなっていうのをいつもね話を聞いてて、うん、すごく思う、うんうんうん、そうだよね、うん、すごいめっちゃ変わってると思う、
うん
うん、でもむちがさ来週27、28でこれから2日間のワークを計画してると思うんだけど、こうなんかどういうことをそこでなんかこうむちが今までのさその10年間の体験だったりとか学んできたことを通してなんかこう伝えたいワークショップでお伝えしていくことってどんな感じのことなんだ
ろう。そう今回の27日28日の 2Ds のチャレンジを私がやらせてもらうのは、うんまあ、本当にやっぱりね相手の機嫌とか自分の感情とかにもこう私は振り回されてきたのからこうもうそういう振り回されない人生に今はなってて、まあ、それって本当に自分軸とか他人軸とかいう言葉もあるけどそういうところも、
うん、
学んできてそういうそういうのもお伝えするのとやっぱりそういうのを振り回されるときってやっぱりバウンダリー相手との境界線が曖昧になってたりしてあとそれの引き方がわからない健全なコミュニケーションがわからなくてぶつかり合っちゃったりなんか振り回されちゃったりしてるのでそういうところもお伝えしてじゃあもっとコミュニケーション健全でかついろんなパターンがあるのを学んで自分のものにしてもらいたいなって思うん でそれで自分 の, やっぱり人生を自分で生きれるようになってほしいし、
うんうん、
なんかやっぱり2日間だからねそんな全ての悩みが解決するとかないかもだけどその部分をまずしっかり集中して2日間で自分の可能性とかパワー取り戻 してもらう、
うん、
テイクバックではパワーするチャレンジを2日間で開催します、
うんうんうんうんなんかその今むち自身がこう自分の心に従った生き方をこう選択できていると、うん、今ってこうどう自分の中でこうどう感じてるこの生き方をしていて、
うん、なんかもうすでに悔いなしなんですけどそうねどう感じてそう、
うんうん
なんかそれこそ今でもジャーニー練習ハッピーなんて、
うん、
もっとより良い人生の練習は してるんだけどもなんかもうなんかこう自分の人生を、うん、生きれてないなって感じて、うん、なんかモヤモヤしてたフェーズからもう自分の生きたいことをもうどんどんこうチャレンジしてきてこう自分で、うんこう選択して自分一人で頑張るとか抱えるとかじゃない、
うん、
すごい人とのつながりが幸せに感じるなんか孤独いつも誰にも愛されないとか孤独じゃない、うん、で自分からクリエイトする人生を自分でなんか歩めてる なっていうふ
う
に思います、
うんうんうん、本当に悔いなしっていうのが、
うん、
でも分かるなって思う、本当そうだよね、それでやっぱりこうやっぱり自分と向き合うことだったりとか自分をこう好きになるとかっていうことはこのなんか自分の人生を生きていく上ですごくこうムチュにとってすごく大切だなって思う、
うん、めちゃくちゃ、うん、なんかベースがそこがないからなんかやっぱ依存強依存とかにもなってたし、うん、そのベースがあるから今こうやっていろんな好きなことを、うん、あの自分を応援しながらできるようになってる、
うんうんうんうん、
本当にもう人生のペースっていうか、うん、その一人一人の土台づく、うん、なんていうの土台になる部分だと思います、
うんうんうん、でそういうことも含めてこうなんかこうそのちょっとこう、うん、なんだろう変わりじゃないけどでもそういうどうやったらでこうやって自分なんか周りの他人軸の生き方じゃなくて、うん、自分でこう生きていく方法みたいなことが知れる2日間、
うん
うん、OK です。じゃあそしたらなんか最後にこうどうやってそのチャレンジにできるかを皆さんにもらってもいいですか、
うんはい、ありがとうございます、うん、あのここまで見ていただいてありがとうございます、うん、あの私のそのチャレンジ本当にまだまだこれからなんですけど今回のツーデイズチャレンジもあの私のインスタ の方を見ていただいて気になったら DM かあのインスタストーリーにある、うん、あのメッセージこちらからでも大丈夫なんで、うん、あのチャレンジ希望っていうふうにメッセージいただいたらあの本当詳細あのご案内とかどうやって参加するかあのまた改めてメッセージをお返ししますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ DM かで聞いてもらえば、うん、そう大丈夫、うん、のあのインスタのこのアカウントにもあのタグしておくので、はい、だからチェック
ありがとうございます。
はい、じゃあ
お願いします。
アニーはすごく素敵だしなんかそのなんかこう感情を出すっていうのもすごく大切なことだよなって本当に思うんだよね。だからその、うん、そのままこう泣くとかねすごい大切なことだから、ね、そのシェアをいつもありがとうございます、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとう、
はい、では、ここで終わりになるんですけど興味がある方はぜひあのムチュに連絡していただければなと思います。では今日も見てください。ありがとうございました。
ありがとうございました。